戻りいただけましたでしょうか。さ、午後の2時間目ということですが、この時間が一番危ないんですよ。お分かりですよね。うとうとしてきますし、ちょうど昼下がり3時過ぎって一番危ないんで、はい、じゃあ気を引き締めていきたいと思います。25ページを開きいただきまして、高度経済成長期の4つの好景気の期間と経済成長率、まあこれは一番下のイザナギ景気が一番長いんだなぐらいでちょっと見ていただいて、ずいぶんすごい成長率だなって、平均すると大体 10% いくかいかないかぐらいでございます。すごいことでございます。じゃあなんでそんなにうまい高度経済成長ってのは、なんでそんなことできたんですか、何があったんですか。これ4つほど挙げてございます。1つ目、これがあったからです。新技術の導入と民間企業の設備投資、海外からの技術をどんどんどんどん導入しました。所得対象時代から、そうですね、広く海外のものは取り入れなさいなんてこと言われてますが、日本人の私たちっていうのは、海外の技術を取り入れてうまく改良してて、それがうまくいったんです。逆に言うと、見習うべき先生がいたんです。取り入れるべきモデルがあったんです。だからそれを全部取り入れていけばよかったんです。巨額の設備資金の供給、これ何ですか。郵便貯金なんかにみんな貯金して、それ誰も下ろさなかったんです。だから外国からお金借りなくても日本の中にお金がいっぱい溜まってたんです。ですからそれが日本という国が必要な時に、その国を何とかする財政としての政府がそこから安い利子で借りることができたんです。外国から借りないで自分の国民のお金を使って新しい必要なものをどんどんどんどん作れたんです。それってじゃあ良かったんじゃないですか。と良かったんです。そんな国って世界中ないんです。こういうことなんです。あ、そうか。独自の土地本位制による間接金融制度。日本は太閤秀吉が検地をしていいぐらい、日本の土地は下がらないって神話がありまして、土地持ってる人には、ちょっと今度お店開きたいんだ、今度工場を作りたいんだって、土地持ってる人には全部土地を担保にお金貸してくれるんです。ですから、その土地本位制入間接金融制度って、で、他の国の人っていうのは土地持ってませんが、他の国から来ても日本で商売しよったってできないんです。それおかしいじゃないの。でも日本の人は土地持ってるからそれできるんです。で、どんどんどんどんそれで商売がうまくいって、で、できたものを外国に売ってったりしたんです。で、その土地本位制って良かったってこと、それ良かったんです。日本独特なんですけどね。豊富で質の高い労働力。確率的ですよ。みんな丸暗記してその受験、勉強してんだから。でも高い教育水準。一定のとこまでみんな行ってんですよ。で、昔はですね、国立大学っていうのは、授業料が私立の5分の1でしたから、だから、身分とかなんとか、格差とか関係なくお勉強すれば、そうだったんですよ。あ、いいシステムだと。そうなんですよ。一定のレベルまでみんな行きますから、それは天才がいませんよ。天才なんていう人いないけど、でもうまくいったんですよ。それからですね、仕事がいっぱいあったから中学卒業してね、あまり勉強好きじゃないって人はね、電車乗って東京行くんですよ。そうするとですね、工場長の方がですね、その駅のとこで中学の方がよく来てくれたってみんな待ってるんですよ。金の卵でよく来てくれた。だからニートさんなんか一人もいなかったんですよ。そりゃよかったですねって。そういう時代だったんですね。すげえなってことなんですね。4番目、国の産業優先政策。優秀な官僚指導による規制と産業保護。優秀な官僚がいたんですよ。でも官僚制度とかそういうのってマッカーサーは許したの？そうなんです。マッカーサーは全部あれもダメ、これもダメって全部解体してね。で、もちろん兵隊さんになった人は全部公職追放って全部追放されたんだけども、官僚はあまりに素晴らしい組織だから、これ手をつけないでこのまま残した方が日本統治するのに便利だなってことで手入れなかったんですよ。あ、そうなんだ。で、新しく官僚になった人はね、その上の世代はみんな戦地で死んでるから、もう自分の次の生きがいはここしかない。もう寝ないで働いたんですよ。あ、そうなんだ。国の官僚はだいたい3時間ぐらいしか寝なかったって言いますよ、20代は。そうなんだ。30代でやって4時間か5時間、40代で6時間かな。だからもう50代ぐらいになって自分の一人同期の人間があるポストついたら俺たちがいたら邪魔だろうってことで自分で身を引いて、 で、まあ、雇ってくれるってところにみんな行ったもんなんですよ。で、それって天下りじゃねえか。そうなんですけど、昔は、そうやってやってたんですよ、自主的に。それはもう大変なもんで、って。宣伝は恩給がついたからよかったんですが、こう、恩給なくなっちゃったし、じゃあ、官僚っていや、頑張ったんですよ。で、官僚がシナリオを書いて、それで銀行がそれをバックアップして、そして商社の人たちが全国に、全世界ですよ。だから、それは企業戦士って言われたじゃないですか。あ、じゃあ日本は戦争負けだけど、経済でもう一回、経済戦争じゃ勝ったの？そうなんですよって。大したもんだな。そうだったんですよ。でも全部それ今恨めっちゃってんですよって。そうなんです。官僚もそうなんです。今となっては昔はそうだったんですよ。国を思う気持ちで死んでいった先輩たちの代わりにって、今はまあ、いやもう先輩たちはいっぱいいるけど、早くちょっと、俺が行くポスト作っといてくれ、俺もう辞めた時にさ、って、もうそうなっちゃってるわけですね。で、今度はその、あんまり官僚を叩きすると優秀な人間今度行かなくなっちゃって、みんな外資行っちゃって、みんな、それもまずいしどうしようかなって。大体、昔は東大行けばなんとかなるって、東大が私立の5分の1で授業料で言ったけど、今ほとんど変わらないしな。小学校だからもう、家庭教師がつけて、裕福な家でないといけないって言うしな。なんてこういう話になっちゃってる。ですから、どうなんでしょうね。一番下にも、公共投資によるインフラ設備、道路とか鉄道とか一生懸命作って、作ればその日本の土地の値段も上がっていったわけです。ですからこれって我が町にも作ってくれ、もうどんな町も平等に物資が行くようになって、みんな、あ、そうか、テレビが来た、今度は何が来た、今はこれって道路公団の道交と道路特定財源の下で、こんなの今余分な道路ばっかり走ってないじゃないのって。ですから全部ですね、今高度経済成長時の要因だったものが逆にこれが今弱点になってきてるわけです。他の国の真似ばっかりしてたから、日本がじゃあさああんたなんかやってって言っても何もできないじゃないとかって言われてですね、ちょっとまずいかなって。でも新幹線とか、新幹線は戦艦ヤマトの戦前の技術をそのまま使っただけで、ちょっとそうか、でもあれは国産なんだけどなと、いろいろあるわけですよね。郵便局真ん中とこお金貯めとくからそうなったんだからって、また郵便局民営化されたりとか、全部この裏返しをやってきたのが、言ってみればここのところの構造改革っていうのは、これの戦後の処理をしてきたとも言えるわけです。ですから今その過渡期にいますので、我々ってのはさあどうしたもんかなということで、いや今まで良かったけど自民党もちょっとじゃあ政権交代してみようかな、変わったけど今どうなんだろうなとかって、今まさにそういう転換期にいるというふうにお考えいただければいいかと思います。さあ話は戻りまして、また安定成長の中の同色、さあ1970年の万博でピークを迎えたこの日本の高度経済成長ですけども、はい、ドルショック、ここはですね、実は経済とか貿易金融ってことで、もう一回次回、もう一度ここのところ詳しくやらせていただきますんで、スパスパスパっていきますよ。ある時から影が差し始めたその一つ、最初はこれです。ベトナム戦争のおかげでずっとイザナン景気がずっと続いたって申し上げましたが、そのベトナム戦争、アメリカは大変な軍事費を使います。そしたらアメリカはお金なくなっちゃうわけです。それ困ったよなぁ、困るんですけども、当時アメリカのドルは金と同じだったんです。どういうこと？金とドルはいつでも一定の、そうです。割合で買えることができたんです。そうだったの？今違いますよ。ですから、ドルさえ持ってれば、いや、金持ってたらさ、持ち歩けたらないし、重いしさ、家に置いときてもなんだし、だからドル持っていこうって。みんなですから、ドルを金の代わりに持ってた、一番信用がおけるお札なんです。なぜならアメリカが、第二次世界大戦で、国は一つも被害を受けないで世界に対して物を売っていったら、もう、一番のお金持ちになったから。ですけども、ベトナム戦争でお金使っちゃった。そうすると、ちょっとアメリカ、赤字になってきたらしいよ、ちょっとどうなの、こういう人間の気持ちってのが景気を左右する、景気の気は気持ちなんです。ちょっとアメリカの道路さ大丈夫かな、今のうちに金に変えといた方がいいんじゃないの、あ、俺も金に変えとこう、ちょっと本当金、こういうと金の方がいいもんな、まあ今も不景気で金が上がってますけど、みんなが金を変えてってアメリカの国の中にいっぱい持ってたドルと同じだけいつ変えられてもいいなと思って持っていた金が減っ
ちゃうんです。でアメリカ困りました。このままじゃ金ゼロになっちゃったら、どうしようかな。でアメリカすごいんです。もうね、金と買えるのやめた、やめっていきなりそういう話なんです。なんだよそれって。もうそれでニクソン大統領がドル防衛政策っていうことで金とドルの交換をやめます、もうやめます、あと輸入課徴金を付加しますと、もう輸入してくるものについてはちょっと高くしますよ、それから西ドイツが日本などの為替レートを引き上げしますよ。これどういうことかと言いますと、ドルをドル安にして円高にしますっていう、こういうことなんですけど、どういうことですか。当時は1ドル360円って決まってたんです、はい、これをドルを安くするって言いました。何を狙ったんでしょうか、何が起きたんでしょうか。じゃあページをめくってください。ここのところに円高の打撃メカニズムってありますか。これで円高円安ってことをちゃんと頭に入れたいと思います。ですか。円高というのは1ドル買うのに360円必要だったものが円が高くなるってことは、1ドルを買うのに今度は308円で買うことができます。ドル安くなりましたですね。ドルを買うのに360円って値段ついてたのが308円で買えるんですよ。あ、ドル安くなったじゃない。だから逆に円が高くなった。これは基本です。そうするとどうなっちゃうんでしょう。アメリカはこういうふうにしようって言い始めたんです。どうなっちゃうんでしょう。輸出の企業は支払いを最終的に円で受け取ります。今まで1万ドル売ったら、1万ドルは360円ですから、円に返すと360万円返ってきました。今度1万ドル売ったら、今度は308円というふうに変わっちゃいましたから、円に換えると308万円しか戻ってきません。どうなっちゃうの？いや、損しちゃったじゃないか。円高って、輸出したら損するんだ。こういうことです。なんでこうなるんでしょう。今度、1ドルが300円が1ドル250円になったことを想定してみますと、アメリカで1ドル100万円、失礼、1台100万円の日本車というのは、1ドル300円の時代でしたら、換算しますと3333ドルなんです。日本で100万円の費用をかけて、ソニーのラジオ入れて、タイヤ入れて何してって1万ドル、いや、3333ドルで100万円で作った車を売れます。今度は、1ドルは250円っていうふうにレートが変わりますと、なんと同じ車100万円の作る代金、日本で作ってる限り同じですから、アメリカ持ってった途端に4000ドルになっちゃうんです。そうですよね。アメリカの方はびっくりします。あれどうしたの、どう、先月まで3300っていう、同じ車じゃない、どうして4000ドルに上がっちゃったの、これじゃ買えないわよ、3500ドルまでと思ってたんだから、ってこうなるわけです。ですから円高にするってことは、売った先の国で円が強いってことは、円で作ったものは高くなっちゃう。向こうで値段が高くなっちゃう。外国から入ってくるものは安くなるんですよ。ですけど日本という国は輸出で伸びていこうという国でしたから、この円を高くされちゃいますと輸出にブレーキがかかっちゃうんです。今同じことを中国に対してアメリカプレッシャーかけてます。中国の製品が安くていっぱい入ってきちゃう。だから中国の貨幣高くしてくれよ。元を高くしてくれ。中国は、そんなことない。これで普通だからこれでいいんだ。今こういう駆け引きしてますんですね。日本は結局この時はこういうことで、日本だけじゃなく日本と西ドイツからのこれを何とかしようということでドルショックって起きました。ですね。そうこうしているうちに第一次石油危機というのがあります。1973年。何ですか ?1973 年に中東で戦争が起きました。で、オアペックという当時この加盟は、イスラエルという国に反対なんです。イスラエルっていう国、もともとあそこに住んでないじゃないか。なんであの国が来るんだよ。うちのこの近辺にって、こういう話ですね。だからイスラエルの国を応援している国にはもう石油売らないよっていうような話になります。そうすると日本もそのアメリカの同盟国だと、じゃあ日本ももう売らないよとかって話になってくるんです。アメリカやイスラエルの支援国に全面石油を禁輸で、石油価格が一気に4倍になっちゃう。そうすると大変です。 日本は石油がもう 97% ぐらい石油は取れませんから、取れませんから、石油が入ってこないってなると、石油ってのは別にガソリンだけじゃないですよ。もうこの当時ポリエステルとかそういうの全部石油由来ですから。身につけてるものだって、靴下だって、あるいは化粧品だって何だって、これ石油が入ってこないと高くなっちゃうんです。いや、これは大変だってことになっちゃってですね、これはみんな物が高くなるぞって言ってた時に、一番世の中で困っちゃうのってこれだろうなってみんなが買い占めたものがありまして、何かって、これがないと困るっていうのは何かってですね、当時はウォシュレットないですから、やっぱりないと困るっていうのはトイレットペーパーなんです。トイレットペーパーだからみんな買い占めたんです。もう持ってですね、背負ってですね、ほんとすごいんですよ。置き場所ない。置き場所ないからトイレの中もういっぱいですよ。だから浴槽の中全部入れてですね、浴槽の中ですからお風呂入れない。で、お兄ちゃんが、お母さんお風呂に誰か入ってるよ。わかってるわよ。お風呂入りたいんだけど、あなたはね、お風呂入ったらどうするの？トイレットペーパー置き場所を、トイレットペーパーにするの？あなたにするの？どっちに入るの？トイレットペーパーですって。お風呂入れないわけです。もう先分かりますから困るなーって。あと土曜日曜はガソリンスタンド空いてませんですね。じゃあ土曜日ちょっとじゃあドライブ行こうかって、何言ってんねん、ガソリンどうすんのって、よ空いてなかったなーって信じられないですね。土日ガソリン空いてないんですよ。銀座とか電気消そうとかですね、もう夜10時ぐらいになったら消しちゃったりとかです。嘘ですよって、本当の話なんですよ。そうなんだ、そうですよねって、知らないはずなのに思わず、うんって言っちゃったって、私知らないことになってんだけど、この時生きてないことになってんだけど、いらっしゃるかと思いますけど、そうでしたよね、この時。で、どうなっちゃったかというと、その戦後初のマイナス成長っていうのがあるんですけども、初めて、ずーっと 10% でずーっと成長してきたんですけども、4年度、そうです。73年がショックがあって、ガソリンが入ってこない、いや、原油が入ってこない。戦後初のマイナス成長が1974年に起きました。で、高度成長の息の根を止める。息の根を止めるって言っても、これから先は 4% から 5% の安定成長に変わりました。ここ数年って日本は 2% とか 3% 目標にしてきましたから、 4% 5% だって十分だろうというぐらいですけども、まあこういう成長に入りました。ですからどれだけのショックだったのかってことを感じていただけるといいです。で、その後第二次石油危機というのも来たんですが、この時第一次石油危機で日本は大変な対応してますから、第二次石油危機はそれほどショック受けずにやり過ごしたって言います。じゃあどういう危機の対応したかっていうのは6番のところがあります。石油の備蓄と原油の輸入先の分散。97% 輸入していましたから、今度は備蓄しとこうと。備蓄基地を作って、あと東南アジアからも入ってくるようにしよう。いろいろ考えました。それよりも一番効果があったのは2番です。企業の減量経営。ですね。2行目から書いてありますよ。人、物、金に帰着するコスト要因を徹底して削減し、低コスト体質で厳しい環境経営環境を乗り切ろうとする経営のあり方、文字にしちゃうとこんな簡単ですけども、大変な思いをして乗り切ったってらしいです。もちろんリストラもあり何もありって大変でございます。もう血の滲むようなことをして、こういうところは企業っていうのは、日本企業は素晴らしいわけですよね。どこの国でもできないだろうと。で、主に何をやったのかで3番です。産業構造の転換、基礎素材型の重化学工業。とにかく安けりゃいいっていうのが、その戦後からのずっとの日本の方針。いっぱい大きな工場でいっぺんにプラスチックとかそういうものを作って、メイドインジャパンっていうのは安いけど悪いねっていう代名詞だった。それをもう大きな工場でいっぺんに作るのってできないじゃない。原油が入ってこないから、こういうことです。ですから、昔のように1リットルの原油を燃やすのに、今までと違って2時間燃やすってものを、ここに酸素を入れたり、いろんなこうシューっていう噴霧器を少なくしたりして、今までの倍1リットルで原油が使えるようにしたいとかですね、ものすごいことを。冬だったら夜操業すると、夜はやっぱり温めなきゃいけない、暖房がいるからって、人間が暖房いるから、ロボットだったらいらないだったら、ロボットさんが工場で働くようにして24時間、ロボットさん壊れちゃったらやっぱり人間が行く、いや、ロボット壊れたら今度それを直すロボットさん、 すごいことなんです。それ10年ぐらいかけてずっとなんとか第一石油危機の頃からやり始めて、こういうことでございます。ですからその作っているものも加工組み立て型産業ですから、今までと違って製品の質がいい。大きさで言えば大きなものから小さなものへと変わっていきます。昔はタンカーとか大きな船を作っていたのが、だんだんと車になり、カラーテレビになり、今で言うと携帯になり、今この携帯の中に入っているナノテクノロジーってとても人間の目じゃ見れないようなものが今日本の最先端でございます。ですからそういうふうに、そういうふうにと変わっていったわけです。省エネ技術の開発、この時一番まあヒット商品は、世界中でガソリン使いたくないって言ったんです。ですから小型で燃費の良い自動車、ロボットさん作りますから、日本の自動車っていうのはもう全然ブレがないんです。故障しないんです。で、日本の狭い道を走ることに慣れてますから燃費がいいんです。これアメリカに持ってきますと、もうガソリンをもう湯水のように流してた、あのかっこいいけど大きなアメリカの車はもうちょっとやだっていう、飛ぶように売れていくということでございますね。欧米の輸出の拡大、高品質低価格なのに、高品質なのに低価格ですから、国際競争力が非常について輸出が拡大して貿易摩擦、それを回避するために今度は輸出先の欧米に工場を作って、そこで生産をするようになっていくわけです。まさにジャパンズナンバーワンのような話になっていくわけなんですけども、今度はどうなるか、やっぱり日本の商品売れすぎちゃうんですよということで、今度はプラザ合意とバブル、はい、先に結論言っときます。プラザ合意というものがきっかけ原因で日本のバブルというものが生まれました。バブルというものが1991年頃に崩壊しました。その後ずーっと不況が続いて、その後今に至ってるわけです。途中途中何度かまた上がったり下がったりありましたけども、今にずっと続いて、またこの不況がリーマンショックに続いているという、こういうこの20年なんですけども、じゃあそのきっかけのバブルのきっかけのプラザ合意って何でしょう。はい、これです。1985年、これは出る年ですが、この年代は覚えておいてくださいね。アメリカのレーガン大統領の下で双子の赤字、またアメリカが赤字になったんです。この前はニクソンさんの時にはあの戦争です、ベトナム戦争、今度は何が起きたんでしょうか。今度はあのレーガン大統領、昔ハリウッドで役者さんしてたんですよね。結構あのハンサムな良い方で格好つけちゃったりするんですよね。この方映画の出てますと、ベラベラベラベラベラベラベラしゃべるですね、そういうアメリカの兵隊さんの役っていうのはお得意で、もう軽いベラベラベラベラベラベラって、でイギリスの兵隊さんの役は、お前本当にヤンキーの口が軽いやつだな、ベラベラベラベラって、こういう方だったんですけども、大統領だってですね、結構軽口じゃなくてこう言ったんです。アメリカ強くなきゃいけない、アメリカ強くなきゃいけない、だからアメリカの皆さんも強い国民ですよ、じゃあまずアメリカは国として強くなりましょう、軍備拡大したんです。で、皆さんも強くなってください、自信持ってください、皆さんにはお金経済力を与えます、減税しますって言ったんです。ですから減税ですが、去年払ってた税金が戻ってきますから、アメリカの国民をやったー、うわおー、どんどんどんどん物買っていくわけです。ですからアメリカという国自体にはどんどんどんどん他の国から物が入ってきまして、赤字になっちゃう。で、アメリカという国の貿易収支だから赤字です。でもアメリカの人たちは喜んで物をどんどんどん買ってきます。減税だーって。で、アメリカの政府の財政どうかって言いますと、ソビエトと対抗してどんどんどんどんどんどん軍備拡張してきます。それはレーガンが仕掛けた罠だって言われてますね。ソビエトもどんどんどんどん軍備拡張してきます。負けてはならないってことですから。そのうちに、アメリカの方が産業が発達してますから、どんどんどんどん軍備拡張しても、よそからのものをまあ国民は買ってますから、それで文句は出ない。ところがソビエトの方は社会主義ですから、ですから軍備ばっかりこう行きますと他のものを作れなくなってきて、物が足りない、食べるものもないぞ、なんだよこれは、これおかしいじゃないかってことになって、ついにはソビエトという国がこの世の中からなくなっちゃうんですよ。この世の中から社会主義、共産主義は間違いだってことになって、あのベルリンの壁が崩壊し、ですから 世の中はアメリカが言う資本主義、自由主義っていう一つの考え方に世界が一つになっちゃうんです。でそれを見ていたあのお隣大陸中国は目ざといですから、同じことやってたらソビエトと同じになっちゃうのは、だから豊かになる人から豊かになりなさいって鄧小平さんが言って、一部あのアメリカと同じような自由主義でやっていいんだよってことで、今海岸部分っていうのはこう上がってきてますですね。そういうことになったんです。ですから双子の赤字ということで、その時はもうアメリカひどいもう赤字になったっていうことで何とかしなきゃいけないって、これが背景です。じゃあどうしたらいいの。ニクソンと同じです。ドルをちょっとドル安にして、今回ちょっとよく入ってくる、どこの国から入ってくるかって言ったら日本なんだ、日本の円高っていう風にしてほしいんだけどもって、密かにですねいろんな国と連絡つけて、ついてうちの国のニューヨークのプラザってホテルで会議開くから、その時にみんな賛成してくれよなって話ついてたって言うんです。ですからプラザ会議だけは40分で終わっちゃって、はい賛成ってことで円が狙い撃ちで円高になったと、こういう話らしいんですね。ですから結局レーガン大統領っていうのはその時は気を方変です。もうこんな赤字にしてどうしてくれるんだって話だったんですけれども、結局ですね亡くなった時に国葬ということで大変な栄誉を受けましたですね。どういうことかと言いますと、今にして思えば朝鮮戦争の時、ベトナム戦争、その東側西側の冷戦ということで血をずっと流してきた戦争になってきたことが、レーガン大統領は一滴の血も流さないで宿敵であるソビエトという国を抹殺したじゃないか、大変な偉大な大統領だったんじゃないかというふうに、すごい評価を受けてますですね。で結局それはレーガンさんはそうなったんだ、じゃあ日本はどうなったのかと言いますと、円高になるわけです。日本への影響、はい、プラザ合意の当時は1ドルが240円だった。360円からこう、そうです、ニクソンショックからどんどんどんどん円高になってきて、この当時240円だった。そしたら年末にはもう200円になった。で、次の年明けて、1987年の2月にはですよ、1ドル140円になっちゃったって言うんですよ。すごいことです。240円台が140円になるとですね、これ、日本に帰れない人が何万人いたっていう話があるんですよ。どういうことかって言いますと、アメリカで一生懸命働いて5万ドル貯めて、1200万。やっといろんなことからもうやっとごめん、これで日本帰ってあとは悠々自適だなーって、いつ帰ろうかなーって言ってた人、ちょっと時期外してあれって言ってる間に今度140円ですよ。5万ドルが700万円。1000待ってくれよ。1200万円貯めたと思ったら700万円帰って、あったらもう帰らないよ、このままアメリカに行ってなんとかするって結構いらっしゃったって。そのぐらいの大変な、そんなことあったら、じゃあ輸出企業って大変じゃないの、さっき見たけどあんなもんじゃないんじゃないの、240円が140円になっちゃったんでしょ。そうなんです。ですから輸出してるところはもう大変でもう困っちゃうわけです。もう日本じゃ物作れないから、日本で作ったら円で払ってるから高くなっちゃうから海外飛び出すって、飛び出してたところもありますよ。でもなかなかそんな中小はそんなこともできない。でどうなったかって、で日本政府はこれは大変だってことでですね、分かった、お金貸してあげるよ、いや今までと違って、普通はまあ 5% 6% 7% ぐらいで貸してた、それを 2.5% 過去最低 2.5% で融資するから、これでいや古い工場を新しくして、ちょっとロボットさんなんかも入れて、なんとかコストカットして円高乗り切ろうよ、そういうことで、助けるわけです。内需拡大政策ってことをやるわけです。そうするとどうなるかってことなんですね。そうするとですね、日本はもうこの時も高度成長終わってますから、結構みんなお金持ってますよね。物を買うことできます。で日本の半分ぐらい、半分以上やっぱり輸入の会社もあるんですよ。当然ですよね。例えば電気を作る、まあ、東京電力さんとかは外から原油買ったりとかして、それを燃やしてで電気作ったりしますよね。今まで240円払わなきゃ買えなかったものが今度140円で買えちゃうんです。同じ仕事してるんですよ。 今までの原料240万だったのに140万になっちゃうんですよ。どうですか。いや、そんなこと言えないけど、ちょっと今ひだ、いや、ちょっとそんなこと言えないんだけど、うちはすごくいいんですよって、がっちりって感じになっちゃうわけですよね。そこに銀行は 2.5% で貸します。こんなことって今までないから、って経理の方は言うわけです。社長どうします、ちょっと借りときましょうか。借りとくって、こんな時ないから借りるか。工場はどうした、新しいものって新しい機械に借りて、いや、工場は今のところまた儲かってるんで、工場はいいんです。もう全部新しくします。じゃあどうしよう、じゃあ新しい工場のために土地買っておきましょうか。いや、じゃあ土地開けとこう。あと土地も全部買い終わってまだ借りときましょうよ今。じゃあどうしようか。じゃあお世話になったらあの銀行さんの株とかいろいろ株買っておきましょう将来のために。みんなこれやり始めるんです。なんで、いや安く借りれるから今借りとかないとどうせ後になったら高くなっちゃうんだ、今借りとこうよ。当面別に必要ってわけじゃないけども、でみんな買ってきますから土地がどんどんどんどん上がっていくわけです。株もどんどんどんどん上がっていくわけです。あれって見てた庶民もですね、じゃあちょっと参加してみようかってこうなるわけですよね。別に今家建てるってわけじゃないけども、裏の土地山あるよな、あれ銀行持ってったら裏の土地は500万の価値があるから350万まで貸してくれるってことなんだ、だからちょっと街中のあそこちょっと買おうと思うんだ、お父さん大丈夫なの、半年経ったら350万、いや、借りて、いや、500万でも売れるって話なんだよな。じゃあ500万、それ、売っちゃったら ?500 万売っちゃいます。じゃあ他買ったら、じゃあちょっと、こっち買って。また半年経ったら、今度600万で売れるんだってさ、お父さんどうする、また売っちゃうとか。いや、売っても今度600万で売って、今度銀行からお金借りないよ。銀行も今度はですね、今度何どれくらい買うんですか、いや今度200坪買うんです、いくらですか、2000万なんです、じゃあ200坪だから2000万の7割の1400万しか普通は返せないんですけども、もし返せないって言ったらそれを私がいただいてそれを担保で売るから7割しか貸せないんですけども、去年から見てるとこの土地って上がります、上がってきてますね、今2000万でお貸ししたこの土地って来年だったら2500、いや、うまくしたら3000万ぐらい上がるかもしれないんですよね。じゃあ2000万全部貸しますよ。いや、2500万ぐらいお貸ししますけどどうですか。いや、そんなな予定じゃなかったけど貸してくれるんだったら、じゃあ借りますって、こういう話になってくるんです。なんで銀行そんなに積極的なんです。貸せば必ずそれ利息ってものがありますから、ビジネスですから、銀行さんのビジネスは有料な返してもらえるところにお貸しすることがビジネスですから。ですから、どんどんどんどん貸していくわけです。で、うまくいっていくときはいいですよ。ずーっとうまくいくわけです。ですから、土地と株がどんどんどんどん上がっていった。そういうマネーゲームになったわけです。で、どういうふうに上がったかっていうとですね、信じられないですね。株は日経平均で1989年に 38,910 円。今、1万1000ぐらいです。でちょっと前まで去年ぐらいですね、7000とかってありました。で3万8000円の時って4万円はいつかとか5万円の大台も近いとかですね、新聞でもう煽り立てちゃってですね、いやもう絶対に下がるなんてことはないんじゃないかってその時みんな思ったんです。これはバブルです。ですけども、日本の住める土地っていうのは世界の 0.3% らしいんです。土地の広さって世界中の土地の中で日本で住める土地か売り買いする土地は 0.3% ですが、このバブルの真っ最中の時ってその日本の世界の 0.3% の土地を全部売ったとしたら世界の 60% の土地が買えた、ありえないじゃないですか。ですから思惑がバブルのように膨らんでいったわけです。物の実態とは違ったところまでマネーゲームに進んでいった。こうなるとですね、一番損するのは、ババア抜きで言う最後にババアを持ってた人。わかりますよね。一抜けたってババア抜きしていくと、あ、終わったって終わりますでしょ。で、ババア持ってる人は顔はだんだんこう、険しくなっていくんですが、最後にババアってあんたの負けって。土地もそうです。私500円で売り抜けたって。その500円の500万の土地が、これ600万になるなと思って500万の土地を買った人、600万になって、あ、よかった、抜けた。600万になった土地を見てた人、これは800万くらいになるなって。で、最後に、買った人、ある日から売れなくなっちゃうんです。何が起きたか。はい。次のページですね。 本当に家を買いたい人が買えなくなっちゃった。おかしいじゃないか。何十年間働いても家一個買えないっていうこの国の政策がおかしいって、こういう意見がもう大勢占めましてですね、ある時からこういうルール来ました。土地の売り買いで儲かった、その儲かったお金 90% 以上税金で取ります。あと、土地を買うっていうことに対して銀行はお金貸しちゃいけません。本当なんですか？本当です。そうなったら最後に土地買った人は真っ暗ですよね。で、どうなったかって、誰も今度は土地買わなくなりますから、どんどん下がっていくわけです。ですから、例えば、借金をして買ってる人っていうのは、早く売っちゃえばよかった。2000万円借金して2000万円の土地買いました。3000万円になるな、来年は、なんて思ってたら、自分がババだった。引いてた。1年経ったら1800万。あ、売りゃよかったな。いやいや、もうちょっと。だってあんだけ上がっていったんだから、今一時的なことにまた上がるさと思ったら1500万ぐらい。また上がるさって2年ぐらいって、この半分ぐらいになっちゃう。1000万。どうしようだってもう売れないしなーって、こういう状況になるわけです。で、これが2000万とか1000万だったら、まだこの、返す返さないっていう目処が立ちますが、これは当時、大規模で開発したと、これ多くなんです。200億とか300億とか。もっと桁違いのものあったりする。そうするとどうなるかっていうとですね、返せないですよね。で、銀行の方とこんな話したって言うんですね。銀行の方、すいません、200億融資したんですけども、あれどうなりますか。どうなりますじゃないだろう、今返したって180億、いやもう150億かな、返せるわけねえだろう。いやいいよ、返したっていいけど、俺150億しかなんねえから、俺はもう破産だよ。あんた50億損すんだけど、いいのかそれで、なんて。借りてる割に結構強気なんですよね。借りてる割に。と、銀行の方も、50億損しちゃうって、そういうことですよね。どうしましょう。どうするって、俺、利息だけは入れてるだろう、毎月、ほら、40万ずつ返してるだろう。利息返してるってことは、俺は返さないって言ってないんだよ。また土地が上がるから、上がってきたら耳を揃えて返す。そしたら利息分だけは、そうだろう。だからどうせ上がるんだから、もうちょっと待ってみろ。あんただって担当者としての立場、そうだろう、考えてみろ。銀行の方、そうですよね、私もどうぞ借りてくださいって言った手前もありますし、このまま返す予定があるって言えば、これは別に銀行ではこっちとこっちでこういうふうに、これ資産ってことになりますし、誰も分かんないですし、そうだろう、返せないって言ってないんだから、もうちょっと待とうよ、こういう話です。ずっと待ったんです。3年待って、4年待って、小バブルあるからってみんな待ってるから何もしないんです。待ってたんだけども、全然上がらなくて、資産デフレってどんどん下がっていく。でも銀行は解決しませんから、傷はつかないんです。損しませんから、形の上では帰ってくる。どうなんだろう、いや、もうじき帰ってくる、もうちょっと帰ってくるんですか。でも、もしそれが本当にそういう人が一斉に損切り、本当にもう損をしてでも、あるお金だけでも返ってくるというと、全部銀行はもう偉い損をするっていうのは、銀行自体実は分かってる。ですから今、本当に借りたいって人にお金貸すことすら、ちょっとためらっちゃうんです。少額でもまたこれ返ってこないってことになったら、また、ですから、もうお金貸すのやめよう。今まで貸してた子にもう返すのダメですよ。いや、貸せませんよ。どうしたの、急に冷たくなっちゃってって、こういうようなことがどんどん起きてくるわけです。これを何て呼ぶかってことなんですけども、はい。これはですね、出口のない不況っていうところをちょっとお読み上げしますですよ。平成不況のこの後、日本経済は立ち直るかに見えては力尽き、90年代を通じて出口のない不況と言われるほど不況が長期化した。その原因は企業の業績が悪化しただけでなく、企業を支える役割を果たすべき銀行も不良債権の山を抱え、不良債権っていうのは、だからちょっと待ってようよ、ずっと本来売ったら損するのに、売らないで持っていたのが不良債権。債権っていうのは貸した側の権利なんです。それが不良化している。額面ほど戻ってこないという意味で不良債権。この山を抱え、深刻な経営難に陥ったこと、そしてさらに悪いことに、その不良債権処理を先延ばしにしたことにあった。 ですから銀行が元気なくなってしまいますと、日本の産業は銀行中心にという形はずっとあります。銀行からお金を貸してもらえませんと、日本のほとんどの企業を占める中小企業は立ち行かなくなっちゃう。ですからずっと不況なんです。そこでどうしたかというと、この後ですね、実は日本もこうだったんですが、90年代の途中、東アジアで今度はバブルが起きました。書いてありますが、東アジアのバブルの後にアジアの通貨危機っていうのが90年代の97年ぐらいに起きるんです。その後90年代の末にアメリカで IT バブルがあって、 IT バブルが今度また弾けた後、日本ではより一層それもかぶってですね、2000年とか2001年とか2002年、ずっとこのあたりってのは日本もガーッと立ち上がれないままです。そこに出てきたのが小泉さんとあの竹中平蔵さんのコンビで、竹中平蔵さんがこれを やるって言ったんです。この不良債権を全部片付けるって言ったんです。片付けるってことは、200億借りてた人が今100億しか返せないものを100億だけ返して破産してください。これをそれぞれの人に全部貸していくってことなんです。痛みを伴う改革っていうのは白黒つけようって言うんです。それはちょっとひどいんじゃないか。日本全体ひどくなりますよ。でもやるってやったんです。で、いろんな今からしますと、ラッキーが重なったとも言われてるんですけども、それで不良債権の半減っていう目処が立ちました。2004年になるかならないかです。それで新聞にある時ダーッと載りました。この不況の一番の原因であった不良債権の銀行の半減がなんとかなりそうだなんていうのがあって、それがもう2004年ですか、外動試験の問題に出たっていうようなことがあるんですけれども、はい、それがこのところに書かれていることです。何をしたかというと、もう一度低い金利でお金を貸しますよ。もう一つは、もう立ち行かなくなった。本来だったらもう潰れている。もう全部不良債権を処理しちゃうと自分のお金がなくなって潰れちゃいそうな銀行。でもその銀行のお金って銀行のお金じゃなくて預けている人のお金だから、銀行を国有化するってしました。これちょっと書いてありませんので、国有化。ですか。これはもう今起きていることと同じなんで申し上げているんです。銀行を国有化する、アメリカでもやってます。から中小企業に貸してあるお金が中小企業が返せなくなったら困るんで、銀行が貸したくない、政府が保証します。もし万が一の時にはそのお金は政府が保証します。こういうようなことを全部やりました。もう一つが大型補正予算、今去年から今年やってます。政府が大きな予算を組んでお金を回します。こういうようなことをまあやってったわけです。これっていつでもこのバブルの後に取る政策です。もう今新聞読んでみていただいても、あるいはアメリカで取った政策も全部同じです。金利を安くしてお金を貸しましょう。銀行を一時国有化しましょう。から貸したお金は政府が保証するから安心してお金を貸しなさい。から政府はいっぱいお金を出します。こういうようなことでございます。はい、ですが日本のこととして試験に出てくるのは、先ほど鳩山予算とかああいうような形で出てきますから、今のことは一般的なお話ですので、特に何か分かんないちょっとって、結構ですよ、大丈夫ですよ。日本のことは、日本の先ほどのことで結構でございます。というようなことですので、左の28ページの再生機構の設立からずっと右、このあたりは、ああ、そういうことですね、ということで結構でございます。はい。ということでですね、バブルが崩壊し、それからずっと今まで来てます。そして、近々のことについては、去年と今年については、前半のことでやらせていただきました。さあ、そうしましたらですね、残りのほんの数分でございますが、今のところの、ミニテストの代わりとしてこの問題を解いてみようと思います。何かと申しますと、ページで申し上げますと、2010年度のテキストの24ページ、 2番ってとこです。24ページの2番ですね。23ページの1番は次回もう一度ここはやらせていただきますので、これはご自宅でやっていただかなくても次回取り上げますので結構です。2番、はい、戦後の経済発展を目指し1960年に策定された池田隼人内閣による所得倍増計画だが、日本は実際には計画以上の経済発展を遂げることとなった。しかし昭和40年不況を受けて1965年度戦後初のペケペケが発行された。まずここでストップです。池田隼人内閣というこの方は東京オリンピックを最後までやった。正確に言いますと体の具合が悪くなったのでも退陣した方がいいということだったんですが、準備から何までずっと東京オリンピックをやっていらしたんで、オリンピックが終わるまで、ですから10月の10日から始まってほんの数週間、10月いっぱいぐらいまで池田隼人さんやって、その後をすぐ佐藤栄作さんという方が引き継ぎました。で翌年のもう年が明けてすぐにこの池田隼人さんという方は体を悪くして亡くなってしまうんですけど、池田隼人さんの後は佐藤栄作さんです。で戦後初の何が発行されたか、赤字国債、さっきありましたですね。あ、この時が始まりだ、そうだそうだったと。あ、オリンピックの、あ、なるほどな。1965年の10月からの B は何でした？イザナギ景気です。これはよく出る問題です。一番長い景気はイザナギ景気。あと順番はちょっと自分で、これはどれだっけ、一番最初に順だったなって、その辺はちょっとご自身でやっといてくださいね。ほぼ5年間にわたり 10% を超える高度経済成長が続いた。我が国が世界第2位の GNP 国になったのは何年でしたっけ ?1968年。そして70年にあるのが大阪万国博覧会。こういうことでございます。これが高度経済成長の時期のミニテストとしてやらせていただきました。はい、それではですね、じゃあこの回はここまでといたしまして、10分休憩の後、今度は9話飛ばして10の消費者問題から参ります。じゃあここで10分休憩でございます。